Okay, good morning everyone. Ohayou gozaimasu. It's good to be in the house of God.
神様の家、この教会にいること、本当に素晴らしい、嬉しいですね。
I always love coming to church.
私は教会に来ることが大好きです。
And I hope you do too.
皆さんもそうだったらいいなって本当に心から願っています。
It is good.To be together, to worship together, and hear the word of God together.
一緒に霊的家族で共に集まって、一緒にこの素晴らしい神様を礼拝して、一緒にこの素晴らしい神様の言葉を聞けるというのは本当に嬉しいですね。
And I think it really makes God happy as well when we gather together.
そして私たちが集まるときに私たちも本当に嬉しいんですけれども、それと同時に神様もね、嬉しく思っていると思いますね。
Okay, let's stand up. Let's read our key verse together.
皆さんお立ちください。鍵となる聖書の箇所を一緒に読みたいと思います。
せーの。One day, as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fished for a living.
では、日本語で読みたいと思います。はい。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。
せーの。Jesus called out to them, Come, follow me, and I will show you how to fish for people.
はい。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
And they left their nets at once and followed him.
はい。彼らはすぐに網を捨てて従った。
せーの。A little farther up the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father, Zebedee, repairing their nets.And he called them to come to.
はい。それからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。
はい。They immediately followed him and leaving the boat and their father behind.
はい。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you show us through your word how we should respond, Lord.
私たちがどのように答えていったらいいかということをあなたの御言葉の中で表してくださり感謝しています。
Help us to hear your word today and respond immediately to it, Lord.
そして今日あなたの御言葉を聞いて、すぐにそれに応答することができるように答えることができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So we're talking about being set apart for discipleship and mission. You can be seated.
お座りください。メッセージのシリーズです。弟子作りのために性別する。
Being a disciple of Jesus,
イエス・キリストの弟子であるということは、
is being a student who wants to learn from Jesus.
それはイエス様から何かを学びたいと思っている生徒のようです。
Learn and understand His Word, the Bible.
神様の言葉、聖書の言葉を理解して学んでいくというものです。
And we talked about this last time that, it's not being a student in a classroom.
そして、前回ですね、このことを語りました。その生徒であると言いましたけれども、生徒であるのはこの、ただ、教室に集っているというものではありません。
Where is your classroom?
では、その私たち生徒ですけれども、私たちの教室、はどこにありますか?
And where do your tests come from?
そしてどこから、その教室の中で受けるテスト、試験はやってくるんでしょう?
Your classroom is right where you live, and the tests are the circumstances that you face in life.
私たちのイエス・キリストとの私たちがイエス・キリストの弟子として聖徒として生きるときに私たちにある教室というのはこの毎日の生活人生ですね。そして私たちに与えられるテスト試験というのは私たちが毎日の生活で直面する状況ですね。
And we respond, when we respond to God,
そして私たちが神様に答えるときに神様に答えて従って生きていくときに私たちはその人生のテスト試験に合格するんです。
But when you don't respond to God, you keep having to do the test over and over again until you pass.
So, でも私たちが神様に答えて従っていかないと、もう試験が何度も何度もやってきて、それが合格するまでやってきます。
Last time we learned that discipleship is personal.
前回私たちこのことを学びました。弟子作りは個人的であると。
Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people.
イエス様おっしゃいました。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Jesus knew them by name and he called them by name.
イエス・キリストは彼らのことを知っていました。そして彼らのことを名で呼んだんです。
It was a personal invitation from Jesus.
ですから神様イエス様からがイエス様が彼らに個人的に招きを招待をしました。
A personal invitation to do life with Jesus.
それはイエス様と共に人生を生きていく生きましょうという個人的な招待でした。
And to let Jesus be our teacher.
そしてその中でイエス様を自分の教師として先生として付き従って学んでいくんです。
He wants to be our Lord and Savior, but he also wants to teach us.
イエス・キリストは私たちの救い主、また主でありたいと願っていらっしゃいますか、が、それと同時に私たちの教師、先生でもありたいと願っていらっしゃいます。
And that's why, just as the first people that followed Jesus were called disciples, we are also called disciples.
そしてそのイエス・キリストがこの地上で生きていた当時に最初にイエス・キリストに従っていった者たちは弟子と呼ばれていますけれども、私たちもイエス・キリストの弟子って呼ばれているんですね。
And as we do life with Jesus, he puts us on a mission with him.
そして私たちがイエス様と人生を共に生きていくときに、私たちにミッションを、私たちに使命というものをくださるんです。
And that is to share our lives with others and share the kingdom of God with others.
その私たちの使命というのは、私たちが出て行ってイエス・キリストの素晴らしさを、イエス・キリストの素晴らしい知らせを述べ伝える、分かち合うというものです。
And to give testimony to others what God is doing in us and through us.
そして私たちの中で、私たちを通して神様がなさっている素晴らしい働きを証しする、分かち合うということです。
That's why Peter said, in 1 Peter 3:15,
ですから聖書の中の中でペテロという人がこのように言っています。第1ペテロの手紙の3章の15節
says, But in your hearts receive Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have.But do this with gentleness and respect.
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求めている人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく敬意を持ちそれをしなさい。
God wants us to share our lives and share about the kingdom of God with others.
人と私たちが人生を分かち合い、神の御国のことを分かち合うことを神様は願っていらっしゃいます。そのやり方、そして実際にやること、同じぐらい大切です。
Amen. If we beat people over the head with a stick with the word of God, you need to listen to the word of God.
私たちは何か
They're not going to respond. They're not going to respond.
私たちはなんか棒を取って人の頭を叩いて、この神様の言葉を聞けってそういうふうに無理やりやるでしょうか。もしそうしてしまったらね、人は私たちがこれから言いたいという話に耳を傾けない、聞かないと思うんですね。
Peter says with gentleness and respect.
でも、ペテロという人が私たちに励まして言っていることは、優しく敬意を持って、その希望について説明しなさいと言っています。
We share because God is excited. We should be excited about what God is doing in our hearts and lives.
私たちはこのこと、そのことを分かち合うのは、神様が私たちの人生で素晴らしいことをなさっているので、それをもう感謝して、もう嬉しくて、もうワクワクしているので、伝えたいっていう気持ちになるんですね。
But we do it with gentleness and respect.
でも、もうワクワクして、いるんですけれども、でもそれを分かち合うときに、やはり優しい形で、また、尊敬と敬意の念を持って、説明します。分かち合います。
The second thing that we can learn is being set apart is being set apart for discipleship. Being set apart for discipleship is communal.
そして二つ目に、弟子作りのために性別されるということには、それは共同体の中で行われるということです。
He doesn't just set us apart as individuals, but he sets us apart with others.
ですから神様、イエス様は私たちを弟子作りのために性別するんですけれども、それを個人的に一人一人その働きをしますが、それだけではなく共同体の中で、コミュニティの中でその性別ということを神様はやっていきます。
When Jesus called his disciples, it wasn't just calling individuals to follow him individually.
イエス様が弟子たちを呼んだときに、弟子作りのために私についてきなさい、私から学びなさいと弟子たちを個人的に呼びましたけれども、でもそこで終わりませんでした。個人的で終わらなかったんですね。
But he called them into groups. He called them into community to do life with him together.
それぞれ呼んだんですけれども、その呼んだ後、このコミュニティの中で、共同体の中でイエス様と一緒に生きていって、弟子作りをするようにとイエス様はされました。
Because we will never grow the way Jesus wants us to grow if we're not interacting with others.
というのは、イエス様が望まれている形で私たちが成長するためには、人との関わり、共同体の中で生きていかないと、その成長を見ることはできません。
Forgiveness and forgiving others finds its root in relationships with others.
そして私たちの人間関係の中での基礎的になっている事柄の一つに見ることは許しですね。許されること、また許すことです。
Jesus wants every person to follow him and be his disciple.
イエス・キリストは、それぞれがイエス・キリストに従ってイエス・キリストの弟子となることを望んでいらっしゃいます。
But just like he put his first disciples into groups, there were groups of 12, there were groups of 70.
そしてイエス・キリストがその当時ですね、12人の弟子たちを呼んでそのグループを作って、そしてまた別のグループ70人のグループを作ったように、
He puts us into groups so that we can grow.
私たちをもですね、やはりグループとして、集団として、イエス様は召しているんですね。それによって私たちがコミュニティの中で、集団の中で成長していけるように、
Being set apart for Jesus was being set apart with others in community.
ですから、イエス・キリストのために弟子となるために性別されることは、共同体の中で、行われました。
Because we need to remember, in Hebrews it says, "For this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come."
というのは、ヘブル人への手紙はこう言っています。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。
He puts us on a journey with others with him.
イエス・キリストは私たちが人生の旅を他の人と生きていくようにとしています。
And he takes us on a journey to a home that we have not yet seen.
そしてその旅の最終目的地に、まだ私たちが見たことのないところで人と一緒に関わりながら行くことをイエス様は導いています。
But that's what church is all about. Church is about being in community together.
ですからこの教会がそうですね、共同体として共に生きていく。
That we do life groups together. God puts us in community.
私たちはライフグループもあって、その中で、コミュニティとして共同体として一緒に生きていくんですね。
And not just coming to church once a week.
ただ1週間に1回教会のこの礼拝に参加するだけではなく、
But doing life together means we're communicating during the week with one another and we're showing hospitality to one another.
ですね、1週間に1回教会で顔を合わせるだけではなくて、また平日にこう連絡を取り合って、もてなしたりとか、何かこう関わりを続けていくということがこの共同体の様子です。
We grow to be more like Jesus when we are building relationships in and through community.
コミュニティの中で、共同体の中で、そして共同体コミュニティを通して人間関係を築くとき、私たちはよりイエスのようになるために成長するんです。
When we put other things first in our lives,
他のことをまず第一にしてしまって、
When we think, well, it's just me and God and that's all I need.
例えばですね、もう神様と私だけの関係だけでいい、それだけで十分だと思ってしまうと、
You will not grow the way Jesus wants you to grow in this life.
イエス様の御心にかなった成長をすることは人生でできません。
Because your growing here prepares you for heaven, for your home in heaven.
というのは、この地上での成長が大切な理由は、この地上に生きているときに成長していくことが、この天国での命の準備となっているからです。
When we live in isolation from other believers, we do not grow.
他のクリスチャンと他の信じる者たちと離れて、孤立して生きていくと、成長することはできません。
Isolation actually brings death.
孤立、一人ぼっちでいることは死をもたらします。
Even in physical life,
それはこの体にも同じことが実は言えるんですね。
Science confirms,
科学者たちがそれを証明して宣言、はっきりと語っているんですね。
That loneliness and social isolation,
孤立してまた社会的に一人ぼっちで生きていくと、
are linked to serious health issues and even death.
それは体に、とても大きな影響、悪い影響を及ぼして、またそれが死をもたらすことがあると言われているんですね。
Science is learning what God has already said in His Word.
ですから、その科学者たちはですね、もう神様がもう前から聖書の中で、聖書の言葉で語っていることを今学んでいるんですね。
And what do we always say here?
私たちはこの中でいつもどういうことを言ってるか覚えてますか
?We are better together.
今私たちは一緒にいることが最高。
Do you believe that?
そう信じてますか一緒にいることが一番いいんです。
We are better together.
一緒にいることが最高。
Doesn't mean we don't have problems when we're together.
でも私たちが一緒にいるときに問題はないとは言えません。
Doesn't mean we don't have miscommunications when we're together.
一緒にいることが最高だって言ってるから、もうコミュニケーションのミス、意思疎通の間違いがないとは言えません。
But that's all part of growing and becoming more like Jesus.
でもですね、そういうことがあっても一緒に乗り越えていくので、その中で私たちが成長していくんですね。
Yes, you can avoid lots of problems if you just stay home by yourself.
家に一人ぼっちでいたら多くの問題に直面しないかもしれません。それらを避けることもできるかもしれません。
But you will never grow to be the person God wants you to be.
でもそうしてしまったらですね、神様の御心にかなった人に成長することはできません。
And you'll face a whole different kind of problems that God never intended for you to have.
そして神様が望んでいないような問題に孤立してしまったら直面することがあると思います。
Loneliness and isolation, social isolation is very detrimental to your health.Very dangerous to your health.
孤立したり一人ぼっちでいることは私たちの霊的な霊的に危険をもたらすものです。
I heard from a person who does works at the nursing homes.
老人ホームで働いている方がこう言っていました。
And one of the men there, he doesn't sleep well at night.
そこで。そこにいる利用者の方がよく眠れないという問題を持っていたそうです。
But after this person took him for a walk and just talked to him and spent time with him.
でもその人を散歩に連れて行ってこういろいろお話をしてあげたら、
He said he could sleep the whole night.
そういうことをしたら、その利用者が、その晩、一晩中ですね、もう眠ることができた、いい睡眠を持ってたっていう話を聞いたことがあります。
See, God created us for community.
ですから、そうやって関わると、やっぱり心の中にもですね、すごくいいものがあって、それは神様が私たちをコミュニティ、人と関わって、共同体の中で生きるように作られたからです。
He never created us.To live in isolation by ourselves.
ですから一人ぼっちで孤立して生きていくということを神様は決して望んでいないし、そのように私たちを神様は作んなかったんですね。
We need our family, but we also need a bigger community of believers.
私たちは自分のですね、肉親の家族が必要です。そうですけれども、それと同時にやはり、イエス・キリストを信じているクリスチャンのコミュニティの中で生きていくことがとっても大切です。
And number three is, Being set apart is directional.
そして3つ目のポイントは、性別されることには方向性がある。
In Matthew 4:21 and 22,
マタイの福音書の4章の21節から22節。
Says a little further up the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets, and he called them to come too.
そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。
They immediately followed him, leaving the boat and their father behind.
彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。
You know, Jesus gives us true purpose in life.
イエス・キリストが私たちに人生の真の目的を与えてくださいます。
So many people are drowning in depression because they don't know their purpose in life.
落ち込みとか鬱の中に入ってしまって、本当にもうこう溺れるような人生を送っている方がたくさんいますね。彼らはやはり人生の本当の目的を知らないからだと思います。
His purpose is so much bigger than what job you have or what school you go to.
神様、イエス神様が私たちに持っていらっしゃる人生の目的というのは、どのような職場で働くかとか、どのような学校に行くかということよりもはるかに大きいものであります。
He has a bigger purpose for you.
神様はあなたのためにもっと大きな素晴らしい計画を持っています。
And he doesn't invite you to follow him and then just let you randomly wander around on your own.
イエス様は皆さんを呼んでついてきなさいと言って、その後ですね、皆さんがもう適当に自分の人生を生きていくということはしません。
Jesus' first disciples were set in community and set on a mission, on a purpose.
イエス・キリストの初代弟子たち、イエス・キリストの最初の弟子たちはですね、まずコミュニティの中で共同体の中で生きるように召されて、そしてそれは使命を持ってこの道を行きなさいという指示をイエス様が出して導いていきました。
There was a direction that Jesus wanted to take them.
イエス・キリストは弟子たちをこの方向に、この道を歩みなさいというふうに方向性を持って、召して性別しました。
And as Jesus taught them, they were learning a new direction in life.
そしてイエス・キリストがそれを教えていくときに、彼らは弟子たちは新しい人生の方向、道を見出しました。
There was a destination that he had in mind.
そしてイエス・キリストがここに到着するようにと最終目的地を考えながら彼らを導きました。
And it was a different direction than what the world thought was the right direction to go.
そして世の中はこっちの道が正しいと考えていましたけれども、イエス様がこちらと言った道はそれとは違う道でした。
The only way for them to reach the destination that Jesus created them for,
そして彼らがこの道に行くようにとイエス様が準備したその道、そして最終目的地というのは、
was to walk with him in a new direction.
それはですね、そこに行くためにイエス・キリストと一緒に生きて、イエス・キリストと共に歩んでその場所に行くようにとイエス様はご計画しました。
To be discipled by him, which means to be taught by him.
そしてそれを歩んでいくときに、イエス様から弟子として、弟子作りをしてもらう、イエス様から教えてもらう。 その過程がありました。
And how does Jesus teach us today?
そして今日イエス様は私たちにどのように教えてくれていますか？
Of course, he teaches you through the word that you hear on Sunday mornings.
もちろんですね、この日曜日の朝のメッセージで皆さんが聞く神様の言葉を通してイエス様は教えています。
But he teaches you through his word as you read it.
それと同時にですね、皆さんが聖書の言葉を読むときにイエス・キリストがそれを教えてくれます。ここに行きなさいと。
God I don't have it on there. God created you with a purpose and a destination for your life.
神様は皆さんの人生のために目的を持っています。そして皆さんが最終的に行き着く最終目的地も準備しています。
That the world cannot help you reach.
しかしそれを世の中はの助けを私たちはその世の中の助けを得てその目的を見出すこともできないし最終目的地に行くことはできません。
Let me say that again. God created you with a purpose and a destination for your life.
神様は皆さんの人生に目的と最終的に行くべき場所を持って皆さんを作りました。
That people in the world cannot help you reach.
でも世の中の人々の助けによってその場所にその目的に行くことはできません。
Because they don't know the destination.
というのは世の中の人は皆さんがどこに行くべきか最終的に行く場所を知らないからです。
God actually wants you to help them reach His destination for their lives.
実はですね、神様は皆さんが世の中の人たちが正しい場所に行くようにと助けてあげなさいと言ってるんですね。
I talked about this before about having a GPS system.
以前話しましたこのナビですね。
If you have a good GPS system in your car, it can take you to the destination.
もし皆さんの車の中にあるそのナビがいいもので正確なものであったら皆さんがこれから行こうとしている目的地にちゃんと導いて連れてってくれますね。
But even if you type the destination into your navigation,
でもですねナビにじゃあここに行きたいとその住所とか名前をこう入れたとしても
But you choose to ignore it and just try to find your way on your own.
でもそのナビが言ってる道に従っていかないで、もう自分でじゃあ見つけようってしてしまうと、
You're gonna run into many places that you shouldn't have gone.
ですね、行かなくてもよかったような場所にこう行ってしまうことが、行くべきではなかったような道にこう行ってしまうことがあるんですね。
I sometimes watch on YouTube this family. They have a recovery. They recover cars that get.Lost or stuck in the desert.
私は YouTube で、この
Utah and Arizona.
番組を見るのが好きですね。アメリカですけれども、ユタ州というところでですね、ある家族がビジネスを持っていて、彼らの仕事、ビジネスの内容というのはですね、こういろんな山の方とか砂漠に誰かがこう車で運転していってしまって迷ってしまうっていうケースがいっぱいあるんですけれども、そのような人たちがその会社に連絡をして、その会社の人が行ってそこから救出してあげるというその YouTube の番組なんですが、
And a lot of times in the comments, people are saying, "Why are they all the way out there in the middle of the desert and stuck? Why did they take that kind of car there?"
そしてその YouTube を見た人はですね、それを見て、コメントをこう残すんですが、そのコメントの中でどうしてあの人はあんなもう砂漠の方とか山の奥に行ってしまったんだろうか、あのような車をあんなところに不便なところに、持ってっちゃったんだろう、運転して行っちゃったんだろう、そういうコメントが載ってるんですね。
And the guy who does the recoveries, he always says because they had a bad navigation.
そしてその迷った人から連絡をもらって救出に行くその男性がいるんですが、彼らがそれに対して、そのような人たちがその砂漠とか山の中に迷ってしまった理由は彼らのナビが悪いから、あんまりいいナビを持ってないからそういうところに行っちゃうんだよって彼は言ってる。
Their navigation took them someplace where they shouldn't have gone.
だからナビもですね、間違ってそのような人たちが行くべきじゃないような迷ってしまうようなところに導いてしまった、連れて行ってしまったということがあるそうです。
And sometimes even search and rescue people call this guy to go get them because he's very good at recovering.
で、また、 結構そういう、ね、迷った人を見つけてまた緊急に、ね、こう救い出すといういろんな会社があるそうですけれども、そのような会社の人たちもですね、この男性のところに時々連絡して、すいません助けてくださいって、この男性がやっぱりすごく見つけるのが上手なんですね。だからそういう会社からも頼まれて彼は仕事をするそうです。
God's word will never take you to the wrong destination.
でもですね、神様の言葉というのは、聖書の言葉は決して絶対に皆さんを間違った場所に導くことはありません。
But it's up to you to follow it.
でもですね、大切なのは私たちがその聖書の言葉に従って生きていくかどうかですね。それが大切ですよね。
If you ignore it, you're going to find yourself in the middle of the desert, stuck.
もし聖書の言葉に書いてあることを無視してそれに従って生きていかないと、私たちは人生の砂漠の中に入ってしまって、もう身動きができない、どこに行っていいかわからないという状況に陥ってしまいます。どうして神様こんなことが私に起こったんですか、どうしてこのようなことを起こすことを許したんですかってこう言ってしまうんですね。
Well, it happened because we didn't follow his GPS.
でもそういうふうになってしまう状況に陥る理由は、私たちは神様のナビに、聖書の言葉に従っていないからです。
We can't know everything about our future.
私たちは自分の将来、未来に対して全てを知ることはできません。
But we can be confident that if we will follow Jesus,
でもですね、私たちは、でも将来何があるかわからないけれども、でもイエス様について生きていくならば、
He knows our future.
神様は、イエス様は私たちの将来を知っているから大丈夫だと確信することができます。
He is with us now.
今イエス様は私たちと一緒にいるし、
But he is also in our future.
また将来、私たちの未来の中にもイエス様は私たちと一緒にいてくれます。
And he knows the path that you should take.
そして私たちが、あなたが歩んでいくべき道を、皆さんが生きていくべき道をイエス様はどれであるかということをちゃんと知ってますね。
But we have to choose to be discipled by him.
でも私たちは、私たちが持っている責任というのは、その道を選んで、イエス様どうぞ私が弟子として生きていくことができるように助けてくださいということです。
Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me.
イエス様おっしゃいました。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
Your final destination in life is to be with your heavenly Papa.
皆さんの最終目的地、最終的に行くべき場所は天のお父さんの場所ですね。そこに一緒に天のお父さんといることです。
But only Jesus can take you there.
でもその天のお父さんのところに行くためには、イエス様しか、天のお父様に行くのにはイエス様しか私たちを連れて行くことはできません。
And he can only take you there if you choose to be discipled by him.
そしてそこに行くためには、イエス様どうぞ弟子作りをしてください、弟子となれるようにしてくださいとイエス様に頼むことです。
Life with our Heavenly Father in heaven is our ultimate destination in life. And this life, doing life with Jesus, prepares us for the life to come in heaven.
天の父と生きることが私たちの人生の最終目的地である。そしてイエスと共に生きる今の人生は、これから天国で生きることの準備となっているのである。
Jesus knows you by name and he invites you to follow him.
イエス・キリストは皆さんの名前を知っています。そしてイエス・キリストに共に生きていきましょうと招いています。
When you put your life and faith in Jesus Christ.
イエス・キリストに人生を置いて、イエス・キリストに信仰を置いて生きていくときに、
When you ask him to forgive you of your sins.
自分の罪を許してくださいとイエス様に頼むときに、
And say, God, I want to follow you.
そして神様、私はあなたについていきたいですという時に、
I want to be discipled by you, Jesus.
そしてイエス様、あなたによって弟子作りをしてほしいです。
He sets you apart and makes you holy.
そういう時にそれに言って、そして願う時に、イエス様は私たちを性別して清いものとしてくださいます。
And he will give you direction and purpose in life.
そして人生における方向と人生における目的をイエス様は私たちにくださいます。
We're going to sing a song now in Japanese and then in English.
今から最後にですね、日本語と英語でこの賛美の歌を歌いたいと思います。
Let's stand up and you probably don't know this song, so listen to the words and let it penetrate your heart.
多分この歌は皆さんあまり知らないと思いますので知らない方は歌わなくても大丈夫ですけれどもぜひですねこの歌詞が私たちの心の中に深く浸透して入っていくようにとしていきましょう
You can just turn it up from the soundboard. Oh.